もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。はい、私、今、66歳で。
66歳、はい。はい。
母との関係で、ちょっとアドバイスをいただけたらと思いまして、はい、お電話しました。
お母様何歳ですか？
87です。
87歳。
はい。
あなた66歳で、今は？
ずっと独身で通してきました。あ、
ずっと独身ですか？はい。そして今、お母様と2人ですね。
そうです。実家の方で。
わ、はい、かりました。それでどんな相談でしょうか？
はい。母の介護を2年前から始めたんですけども、
はい、
現在仕事も辞めて介護の方をやってるので、
はい、
現在は母と私の年金で暮らしてるんですけども、
はい、
1年経ってからちょっとイライラが募りまして、私はやっぱ仕事ができない、好きなこともできないということで制約がありまして、
はい、
ついつい母に対して暴言を吐いてしまうんですね。で、2年前に支援地から始まって、
はい、
だんだん悪くなって、
はい、
検査入院をした時に、
はい、
4日間入院したんですけども、
はい、
それから本人退院した翌日から歩けなくなりまして、
はい、
で私ももう見てられなかったもんですから、もうやっぱり仕事を辞めまして、
はい、
介護始めたんですが、
はい、
で大体1年ぐらい経ってから、
はい、
時母のやってることがもうイライラしてて、
はい、
すぐ暴言を吐いてします。何やってるのとか、結局強めで怒るんですよ、やってる行動について。
あなた自身がお母様の介護とは別にね、
はい、
なんか焦りがありません？心には
、ありますね。
ありますよね。
はい。
だからあなたの場合はもともと不安とか焦りっていうのがある上に、
はい、
私はこれだけ犠牲を払ったんだというので、
はい、
必ず憎しみが出ます、
はい、
でそれが今お母さんとの関係で出てきてしまったんじゃないですか、
はい、
そうすると今日の相談っていうのはどういうこと、
はい、これからそのイライラを解消するというわけではないんですが、なるべく母にその暴言を吐かないように普通に接したいというか、
はい、
それを少しでもアドバイスいただけたらと思いまして、うん、お電話したんですけども、
その暴言っていうのはさっきちょっと伺いましたけれども、
はい、
その他にどの程度の暴言なんですか？
悪口は言わないんですけども、
うん、
とにかく今やってる行動について、
うん、
早くしなさいとかもう本当にきつく言うんですよ、うん、でそのうちに母も我慢できないともう向かってくるんですね。
それはだって今あなたね、
はい、
僕と話してもって も, もう、
はい、
なんでそんなに焦ってさっさっさって言うのかなっていうふうに思うわけですよ、
はいはい、性格的にどっかやっぱり焦る部分がいっぱいあります。仕事でもそれでちょっと失敗したこともありますけど、
うん、早口なんですよね、
はい、
それで普通にこう話すっていうことはないんですか？
あ、はい、この調子なんです。いつも
そうすると87歳のお母様にしてみれば、
はい、
この調子で早くやんなさい早くやんなさいって言われたらもうよくあなたとやってられるねっていう気がしますよ、
はい、
だからむしろその性格的にっていうけれども、あなた自身は小さい頃どうだったわけ？
私あまり人と関わりたくなくて自分の世界に閉じこもる方なんですけど。
そうでしょうね、
はい、
小さい頃からね自分の世界に閉じこもってしまうと興味と関心はないですよね。
はい、
だから青年期の課題を解決しないままに、
はい、
66歳まで来ちゃうと、
はい、
なんか土台がないみたいな感じじゃないですか。
あ、そうかもしれません。
だから介護があるから仕事を辞めたって言いますけどね、
はい、
あなたがこのまま行くとものすごい憎しみが出ますよ。
あ、それはやっぱり持ちたくないですね。
憎しみを持つことなしに犠牲を払うことはできないっていうんですけどね、
はいはい、
今の焦りをとか不安を全部お母さんに責任転嫁しちゃってるんじゃないですか？
責任転嫁、はい、そうかもしれません。
むしろ今日の相談っていうのはどうしたら私は怒りとか焦りとか不安がなくなるんでしょうか、はい、っていうことじゃないのかな。
そうですね。
それ大変難しい相談だと思いますけれども、
はい、
今日は幼児教育研究の大原恵子先生がいらっしゃってるので、
はい、
お話を伺ってみてください、
はい、
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
今のあなたの気持ち、今介護していらっしゃる方たちは、はい、 共感できるし、
はい、
と思います。
はい、
でもよく考えてみて、暴言を吐いたあなた言ってましたね、
はい、
暴言をできる親子関係って何だろう、
はい、
表面的に私たちで捉えてしまって、
はい、
暴言を吐いたって言ってしまうと、うわすごいお子さんね、お母様も大変ねって言うけれども、
はい、
暴言を吐けるような、
はい、
心と体が一対なんですね、
はい、
あなたの場合には、
はい、
たったこの世の中で二人だけの親子だから、
はい、
母と私この二人しか支え合う関係はないんですね、
はい、だから
双方が必死に掴み合ってるんです、
はい、
そこでお互いに弱い人間ですから、
はい、
お母さん若い時みたいにね、
はい、
元気いてよ、なぜこんなになってしまったのなるし、お母さんお母さんで娘と会う時ってのは大体自分が老いたことを忘れてしまうんですね、
はい、
お母さんも20代30代の頭で自分だって私はねもっと体を動かせるのになんでこうなっちゃったのよ、はい、っていうことでやってるんです、
はい、
で第三者から見るとうわっと思うかもしれませんけども、
はい、
心の中の中を作っていくと、あ、お互いにあの頃はとかね、
はい、
お互いに欠けてしまったものを寂しくってついてしまうんですよね、
はい、
ですから責めることはないと思います、
はい、
でね、こういう話があるんですよ、
はい、
あるお母様が90歳の時にね、
はい、
こんなことを言ってるんです。亡くなる直前ですけどね、亡くなっても1年ぐらい前でしたね、
はい、
私は若い時から楽しいこと嬉しいことたくさんありましたって、
はい、
だけどこんな体になってしまって、
はい、
娘が自分の母親を見る感じで私は怒るって、
はい、
だけど幸せだなと思ったって言うんですよ、
はい、
あんなに小さくって小学校の時にねランタセルしてお母さん行ってきますって言った子が今この体を見てくれてるんだと、
はい、
ありがたいなと思った、
はい、
私は老いて言うけれどもこの子によって私の命は今日まで来たってことを言ったんですよね、
はい、
でそれから半年ぐらいになってその嬢さんに会ったんです、
はい、
その嬢さんこういうこと言ったんですね。振り返ってみるとあれほど母との関係が憎しみはあるし殴り合いはするし、だけれども母が母で亡くなった、
はい、
私はお母さんと依存しない、その関係であってもふと母の寝ている姿を見るとなんとか生かしたいって言ったんですね、
はい、
だからその時にお母さんがぼやーっと中で私もそうだったのよ、あなたがね小さい時にねすごくわがまま言って怒ったんですって。だけどあなたの寝てる姿を見た時になんと可愛い子だろうと思うってことが何度もあったのよってことをお母さん言ったんですって、
はい、
ボケてる中で、
はい、
そういう時あら私は今このお母さんに昔の顔とは違うけれども、
はい、
可愛いなと思ったってんです、
はい、
で最初の1年間は私にはあれがやることがあったのにみんなこの人が私の足かせにしてると思ったんですって、
はい、
だけどそのお母さんが夜寝るときにありがとうございましたって手を合わせたんですって、
はい、
それから私にはこの世の中でこの母しかいないんだと、
はい、
じゃああれもしたいこれもしたいそれもしたい全部横に置いといて、
はい、
まず母一本に絞ろうと思ったんですって、
はい、
でも絞ろうと思ってね決心するけれどもやっぱり毎日毎日のことでおむつから汚すから、
はい、
もうお母さんと思いながら全く違う人だったんですね、
はい、
だけれども母が言った命をもらったってことがあるので私はこの母しかいないから見たんですって、
はい、
で今振り返ると私は人生の中であれだけ母が子供になった姿を見たことないと、
はい、
初めてその時に母も私を育てる時にこんな気持ちだったのかなと思ったって言うんです、
はい、
だからお互いにお母さんが赤ちゃんになる時には娘さんがお母さんになってお母さん見てるんですね、
はい、
でお嬢さん赤ちゃんの時にはお母さんが見てるんですね、その相互のものを教えてくれるのかな介護はって言ってましたね、
はい、
そして今になると、
はい、
あれほど充実したものはないって、
はい、
今日一日今日一日を来たって、で私聞いたんですね、
はい、
結局10年かかったんですって、でも最初の頃は1年はできると、
はい、
1年やってみようと、
はい、
2年ということで永遠に続くではなくって1年間はできるっていう節目を作ったんですって、
はい、
そうすると自分の中に1年間はしようと思いますよね、
はい、
心って先生通じるんですねって、
はい、
お母さんが毎回毎回手を合わせるんですって、
はい、
ありがとうありがとうって、はい、で私の今日の90いくつの年齢はあなたからもらったんだってことで、はい、最後亡くなったらしいんですけども、
はい、
介護って大事ですねって言ってました、はい、これは私もその話は聞きましたので、
はい、
自分の親の時にも入れました、
はい、
いろんなことで心の中にめえまたと思う時ありますよね、
はい、
そうすると私女性の方の言った1年1年今を生きるってことは立派なことではなくて一歩に絞って自分ができることをやってみようってことです、
はい、
わかります、
はい、
そうするとね今あなた暴言を吐くって親子だから、
はい、
そしてあなたと二人この世の中で二人しかいないんですよ支え合うのは、
はい
はい、お母さんはあなたが暴言吐いてもあなただから許せるんです、
はい、
たった一人の娘だから、
はい、
そう思ったら暴言を吐いてもいいんじゃないの。その代わり最後にですね寝るときに、はい、お母さんきつく言ってごめんなさいねっていうことは、はい、絶対に忘れないでほしいんです。だって今までお母さんにすがってきたのにお母さん赤ちゃんみたいになってしまうんだろうって言ってもいいんです、
はい、
明日また言いたいこと言ってしまうけれども、
はい、
その時は謝るからねっていうことを言って、はい、あなたの気持ちも楽になりますよね、
はい、
そしてあれもやりたいこれもやりたいって言うけれども命は限られてるんです、
はい
はい、であなたはまだお若いです、
はい、
そしたら今年1年は頑張るぞと、
はい、1
年過ぎるとこれが1年やってよかったなと思うんです、
はい、
人間は達成感があると2年目は普通になって分かりますか。あなた
分かります。
分かりますか。
はい、達成感はすごい分かります
ね、
はい。
そうするとあなたの気持ちが軽くなるんです、
はいはい、
そうするとお母さんほらこんなに元気でこんなに年月経ってんのよって私はもっともっとお母さん丈夫にさせるからねって言うと、はい、お母さんはありがとうと思うんですよ、
はい、
もう心の支えっていうのは栄養をつけるもありますけれども、
はい、
お互いにそこの世界の中であなたとお母さんしかいない世界をですね、
はい、
もう構築して築き上げて、はい、今日も一日頑張ろうね、
はい、
お母さん私今日頑張ったのよお母さん頑張ったっていう会話でもいいから、はい、ぜひこの機会ですね、
はい、
大事に本当に今までにない親関係を築けるチャンスでもあるんです、
はい、
なんか言ったこと分かりますか。
分かります。
大丈夫、
はい、気持ちが晴れました。
いい、
はい、
罵声でも、
はい、
暴言でも、
はい、
親子だから、
はい、
だからそこはあなたが罪悪感で思うことは絶対ないです、
はい、
その代わりその方も言ってましたけど今日お母さん頭きれいに拭いてあげようけどお風呂に入ってもですね、
はい、
きれいに拭きながらお母さん今日もいい子でありがとうって言うとお母さんはね大人になると子供になりたいんですよ、
はい、
うん、お母さん今日の私の言ったこときつかったとかって言うんですね、
はい、
とそれがお母さんの生きるエネルギーになるんです、
はい、そうです ね、
ね
母が明るいってやっぱり私も気持ちいいです、
ね、あら、
はい、
そしたらね少しずつ前に進むのは、
はい、
あなたの心次第、
はい、やってみます。
やってみてください、
はい、
ちょっと待ってくださいね先生帰りますからね、
は
い、
ありがとうございます、
はい、
いい話伺いましたね。
はい、あの気づかされました、
ね、
先生の言葉でも自分が分からなかったことがやっと気づきまして参考になりました。
親子だから暴言が吐けるんだと、
はい、お風呂に電話してよかったです、ありがとうございました、
これで87歳のお母さんの介護をやってください、
はいはい、
よろしいですね、
はい
はい、どうも
本当にありがとうございました。
はい、どうも失礼します、は
い、失礼いたします。
介護が成功するのは相互性です。介護したい介護されたいというその相互性が大切です。